さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今回は2022年10月10日にミーフィーネットで発表された着実に修練し精進できるダーファー小弟子になるという内容です。それではお聞きください。着実に修練し精進できるダーファー小弟子になる。慈悲で偉大なる師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私はベトナム系のダーファー小弟子です。今年で10歳です。私は4歳の時に家族と一緒にファルンダーファーの修練を始めました。2018年にシドニーに来てから私はミーフィー学校に入学し、中国語とダンスを学びました。師父のご家事のもとで、私はできるだけ精進するようになりました。1、学法することは最も重要な日課。私は朝6時半に起きてから、ママと一緒に学法します。私たちは一緒に中国語とベトナム語で、トランファルンを1時間ほど読みます。晩ご飯の後に、私はまず中国語を勉強し、ミーフィー学校の宿題をし、その後学法に参加します。そして私はオンラインの1時間の練講に参加します。寝る前にママは私に西遊記やミラルバ仏の修練物語などの修練物語、伝統文化の物語を話してくれます。2、フルートの練習の中で時間の大切さを学んだ。2年半前に私は学校の楽団に参加し、フルートを習い始めました。私は早くフルートを一人で演奏できるようになって、ダーファーを実証できるようになりたいと思っていました。習い始めた当初、私はフルートに集中できませんでした。いつも10分間吹いたらやめてしまい、部屋の中をぐるぐる走り回ります。私があまりにも集中できないのを見て、ママは私に時間を大切にすることを教える映像を見せてくれました。映像を見てから私は、ダーファー弟子として私たちにはたくさんの責任があり、やることがたくさんあるので、自分とママの時間を無駄にしてはいけないと分かりました。その後、私は集中できるようになり、毎日30分の時間を作って、一人でフルートの練習をしています。そうすれば、ママも自分のやることに集中できます。3、師父の教えに従ってネットゲームをやめる。私は算数を勉強するためのゲームで遊んだことがあります。算数を学ぶためですが、私が宿題に集中できないようになっています。それを見てママは、遊んではダメよと言いました。ママの言うことは正しいと思います。毎日少し遊んだだけでも知らないうちにゲームにのめり込んでしまいます。今のすべてのゲームは宇宙人が人間をコントロールして作ったのです。と、師父はダーファー伝出25周年ニューヨーク放映での説法の説法の中でおっしゃいました。私は師父の教えを守り、スマホゲームをやめました。もちろん最初はゲームをやめるのは簡単ではありませんでした。なぜならどんなものでも他の空間では生きているからです。でも少年さえあればきっと師父は助けてくださり、いずれはゲームをやめることができます。4、家事を手伝う中で執着心を取り除く。私は小さい時ほとんど家事はしませんでした。大きくなるにつれ、私も家事を手伝うべきだと感じました。なぜなら、家族の一員であれば、みんな家事をやるべきだからです。私はママを手伝って、茶碗を洗ったり、テーブルを拭いたり、ゴミを捨てたり、服を畳んだり、庭を掃除したりしていました。私は今、家事をやるのが大好きです。なぜなら、家事をやりながら、怠ける心、恐れる心などの、執着心を取り除くことができるからです。以前は料理を作るときに包丁を使うのが怖くて仕方なかったのですが、今は普通に使えるようになりました。 校、一生懸命に中国語を勉強し、師父の説法を読む。師父が書かれた中国語のグランファールンを読めるようになるため、私はママと一緒に中国語を勉強しています。私は毎日たくさんの漢字の読み方を暗記しています。半年経つと、今では一人でルビ付きの中国語のグランファールンを読めるようになりました。中国語への理解が深まりました。ミーフェイ学校で私の中国語能力が伸びました。私は高銀を暗記できるようになりました。もし私が中国語を話せるようになったら、私は3つの言葉を喋れるようになり、より多くの人にしっかり真相を伝えられるようになると思います。6. 師父の教えに従って伝統の道に戻る。師父は伝統に戻れば道は天に通じると高銀語作り直すの中でおっしゃいました。ママは中国古代の伝統文化を理解すること、過去の善良な人たちがどのように人々と触れ合っていたのかを知ることは、私にとっていいことだと言います。私がベトナム語で読んだ本、または聞いた物語は、いずれも中国歴史上の偉大な人物に関するものです。例えば学費、劉邦、方士演技などの物語があります。また、私は中国古典舞踊を学ぶことができました。古典舞踊を学ぶことで、中国の伝統芸術への理解が深まるだけでなく、どのように自分を表現するのか、どのように伝統的な良い人として振る舞うかを教えてくれました。7. 師に手伝って法を正し、主上サイドする。師父はヨーロッパ法営の中で、ダーファーデ氏は人類が救われる唯一の希望です、とおっしゃいました。私は自分をしっかり修練できるようにするだけでなく、主上サイドもしなければいけないと分かっています。そのため、ママと一緒にいろんな真相を伝える活動に参加し、学校でもいろんな機会を生かして真相を伝えています。毎年、3年から6年生の未小学生は皆、マルチカルチャー、スピーチコンテストに参加できます。これは真相を伝える良いチャンスだと思い、私もコンテストに参加し、スピーチの中に真相を伝える内容を入れました。去年、私はクラスのスピーチに参加しただけですが、今年はより多くの人が真相を聞けるように、広範囲のスピーチに参加しなければいけないと思いました。私はスピーチの中で、オーストラリアと共産主義国家の自由の状況を比較し、さらにファルンゴン学習者が中国で迫害されている事例を引用し、中国でファルンゴン修練者が残酷な迫害に遭い、ファルンゴンをやめることを強要する共産党がいかに残酷かを伝えました。私はスピーチの原稿をすべて暗記したので、スピーチがとてもよくできました。先生たちは私のスピーチがとてもよくできていると褒めてくれました。また私は他の2人の学生と一緒に学校コンテストに選ばれました。スピーチするとき、3人の先生と81人の生徒たちも含めて、全部で84人に真相を伝えました。私は今後もっと努力し、より多くの人に真相が伝えられるように頑張っていきたいと思います。また、私は真相の書かれたハスの花の折り紙を作り、シドニー市役所前にある真相を伝える拠点に届きました。折り紙でハスの花を作るのは、思っている以上に難しく、時間がかかるため、大変苦労しました。最初は、一つ作るのにたくさん時間がかかりましたが、私は諦めませんでした。すると、より早く折り紙を作る方法を見つけました。それは、師父が私を励まし、知恵をくださったのだと思います。師父に感謝申し上げます。私が一箱のハスの花を作り終えるたび、ママはその箱を主上サイドできるように、真相拠点に持っていきます。コロナによる外出が制限される間、私は200以上のハスの花の折り紙を作りました。今後は、より多くの主上をサイドできるように、もっと多くのハスの花を作りたいと思います。私は着実に修練し、精進できるダーファー小弟子になり、円満成就して、師父と天国に戻りたいです。 最後に、コーギーの詩を引用して、皆さんと共有したいと思います。法を得る。死にダーファーを知るし、ただこれだけを大となす。ダーファーに同化し、多年必ずやなる。以上は私の修練体験です。正しくないところはご指摘をお願いします。師父に感謝します。同修の皆さんありがとうございます。2021年、オーストラリア、オンライン放映。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。